橋と
画伯の
大魔王はお年頃。
最近ねちょっとね、
はい、
なんか枕みたいな話があったよ。
ほうほう。
最近ね、
ええ、
しんどいんですよ、お酒飲むと。
しんどい、
お酒を飲むとね、
ほうほう、
なんて言うんですか、だるくなってくる。
だるくなってくる、
周りもちょっと早いし、
はあはあは
あ、ほんまに肝臓が弱ってるんやろなって自覚できるぐらいの、
はい、
勢い咳なんですよ。
勢い咳ですか、
はい、ちょっと今控えてるんです。
なるほど。何を飲んでもそういうことになるということですか。
そうですね、まあ今までだからバカすか飲んでましたやん、ビールとかでも缶、
まあ、
506ぐらいすぐ開くわ言うて、はははは言ったんですけど、
はい、
もう1本飲むの大変ですわ。
あら、
しんどくて
1本飲んでもしんどい、それはまあ飲みすけの晴天師匠にとってはしんどいところですね。
まあ、別に飲めへんかったら飲めへんかったでいいんですけど、
はい、
やっぱりちょっといいことないんでね。
まあそりゃそうですよ、は
い、でまあ、健康診断でもちょっと血糖値が高めやっていう風に出るじゃないですか、
はい、
だからちょっとその辺も怖いんで、ちょっといろいろ直していかないといけないなという風には思ってるんですよ、体ね。
まあやっぱり年男ですからね、晴天師匠も
そうですよ、
はい、
もうもう一回りしたら還暦ですからね。
そうです、ちゃんちゃんこ切る年になっちゃいますから、
はい、
48歳になられますからね今年。
昨日や昨日と日のえ日のと水のえ水のとかのえかのと土のえ土のと全部ぐるぐる回るわけですから。
そうです、
はい、
まあそれがまあ全部でね60パターンということで、はい、それが一回りするから還暦というね、
そうです
ことではありますけれども、
はい、
そうですか。まあ別に脅すわけでも何でもないんですけど、私はまあ、人間とか大きな動物は生態の周期サイクルがあるっていう考え方、実は
言ってましたね、
はい、結構信じてまして、
4年周期とか言ってましたね、
4年周期、はい、8年周期とかっていうことで、中国の古い学書の皇帝大芸にも、はい、男性は8の倍数歳で、まあ、調子の、まあ上下、
はいはいはい、
繰り返される、で女性は7の倍数で繰り返されるっていうような記述があるみたいなんですけど、
はい、
まさにやっぱり48歳とか、
はい、
で女性で言えば、まあ、男性で言えば8648、で女性で言えば7149とか489っていう年齢がやっぱり結構、まあ、そういう風な体調の、まあ、なんて言うんですかね、調子が変動しやすくなる年齢なんじゃないかなと。
そうですね、
思いますので、本当に気をつけていただきたいなと。
気をつけないといけないですよ、本当。
自覚してもう自衛するしかないと思うんですよね、はい、そういうところに関しては。
はい、
本当に調子悪くなったらすぐお医者さんに見てもらうとか、
そうですそうです。
私も四十手前になって、やっぱり医者に頼らないといけないなと思うところが増えました。もう自分では何ともしようがないところは見てもらうしかないし、
まあ、そうですね、
はい、
あまりにも当てにしすぎてもダメなんですけどもね。
まあまあまあそれはね、まあ、自分で何ともならないところもあるので、そこに対しての、まあ、サジェスションというか、
そうですね、
まあ、ヘルプをね、
はい、
求めに行くところではありますし、
はい、
全く無力ではもちろんないので、お医者さんというのは、まあ、いらしてよかったなって思うこといっぱいありましたんで、
はい、
まあまあ、本当に晴天師匠におかれましては、
はい、
どうぞご自愛くださいと、まず私からお伝えしたいなと思います、
はい、まずね、そのために薬をね、
はい、
これは何かしてますか。
ダラニスケじゃないですか。
ダラニスケなんですけど、
はい、
これ何のお薬か知ってます？
これは何の薬なんですか？私は飲んだことがないのでわからないですけど。
ここ何て書いてます？横に。
ちょっと目が見えないですね。和漢胃腸薬ですね、
はい。
あ、なるほど。
胃腸薬って書いてあるんですか。はい、だからまあお腹痛い時とかああいう時に飲みますよっていうふうにみんな思ってるんですよ。それがね。
それが？
もっともっと根本的なことを。
ほう。
探らないとダメなんです。
ほう、根本的な。
じゃあまずなぜ下痢になるのか。
はいはい、
なんで下痢になるんですか。
お腹痛いになる理由、
はい、
まあ、冷たいもの食べたとかなんかもうそういうところではなくて、もっと体の中身の根本的なところというところですか。
そうですね、例えば老人で年取ってから増えてくる、はい、ちょっと下痢気味になる、軟便になるっていうのは、ね、あれはなぜか、
ね、なぜか、ほうほうほうほう、
なぜでしょう。
なぜでしょう。
なんか大魔王って医学のこともしょるねっていうなんか話なれへんかな、噂なれへんかな
というところですか、
はい、
なぜでしょうか。私もその知見がないので、なぜという問いに対してはこれはこうですという答えはできないですけれども、
まあ、大体みんな思ってるのは、
はい、
え、それは腸が弱ってるとかじゃないの、うん、大腸が弱ってるからじゃないの、
まあ、内臓のね、機能働きが弱まってるんじゃないのかっていう、うん、
そうそう、じゃあ腸とかって何するとこなのっていうことを考えてみてください。
消化を、あはは、まあ、ぐるぐるぐるぐるあのお腹の中で、はい、見えますけども、あそこを通って消化をする、
そう、何を消化するかっていうことでしょ、
食べ物、飲み物、口の中から入るもの、
入るもの、はい、そこいいで消化するじゃないですか、ほんでそれからまた腸とかで消化するものもあるんですよ、タンパク質とかいうやつですね、それを消化するために何が必要か、
はい、あ、タンパク質を消化するために必要なもの、
うん、
それは何なんでしょうか。
それを消化するものが分泌されるとこが、
はい、はいはい、
水臓じゃなくて、水臓の液と、
はい、
それとあの胆のから出る胆汁をプラスして、
はい、
溶かしていくんです。だから排泄物は、
はい、
胆汁色なんですよね。
ああ、なるほど、ああいう色をしてる理由ということですね、
まあ、胆汁はどこから出てくるかっていうと肝臓から
はははは
出てくるじゃないですか、
はいはいはい、
だから肝臓なんですよ、そもそも。
あ、なるほど、
肝臓が弱ってると下痢になるっていう、軟便になる、
なるほど、はあ、はあははあ、
という理屈になってくるわけですよ。
なるほど、ということであれば、はい、今のお話、まあ、根本というところの内臓臓物で言えば肝臓の調子が悪かったらそうなってしまう。
そうです、そうです。で、黄疸って病気あるんですよ、
ありますね、
あれはその胆管が詰まって、
はいはい、
胆汁が出なくなる、それどうなるかっていったら血液の中入る、
はい、
体中回る、っていうことで黄色くなってくるわけです。
はいはいはいはいはいはい、はい、
なんか肝臓なんです。だからこれもともとチベット薬らしくって、ダラニスケっていうのは、はい、それ伝来され、平安時代ぐらいですよ多分、
はい、
伝来して奈良の方に来て、
はい、
それで製薬方法を学んだ、
はい、
天川村とかあの辺ですよ、
はあは
あ、大間寺の方とかあの辺です、あの辺の人がなら、ま、学んで作ったっていう、
はい、
漢方薬ってされてもチベット薬なんです。だから肝臓にそもそも効く薬っていうことで、
なるほど、
こういうのをやっぱり飲んでいかないといけないなと思います。
なるほどね、はあはあ、まあ何でしょうか、確かに漢方薬というのは自分の体の中にあるものを、なんでしょうね、機能が弱まっているところを、まあ、元に戻すようなイメージがありますし、
うん、そうなんですよ、
確かに、まあ、そういうものを用いるというのは正しいなとは
正しいです、
思いますね、
は
い、
元気になるってどういうことなんだっていうことをね、
はい、
次回は
なるほど、
元気ってどう書きます、
元のキーですね、
元のキーっていうことはどういうことですか、元気になるって、
元の気、元気になる、
はい、
あ、体の機能、まあ、機能というか体と心が、あ、元に戻る、
元に戻 る, 戻る、
そうですね、
だから元に戻った以上になんかうわーって力が出るっていう意味ではないんですよね、
うんうん、
そうですね、元に戻すっていうことなんですよ、ね、元気になるってこと、
そうですね、
元の気に戻す、気が乱れるんで、
はい、
病気すると、それを元に戻すという意味らしいんですね、
そうですよね、
うん、
そう、ちょっと話ずれますけど、
はい、
人間は生まれてくるときはみんな手をキュッとして生まれてくると、は
い、
でその左右両手に持ってるのは片手に勇気、片手に元気、
はい、元気
で、それ生まれた後におぎゃー泣いて手を開いたときに自分からそれが逃げていくわけではないけれども、
はい、
離してしまうと、うん、まあ、だからみんなもともと持ってるもんなんだ、
そうです、もとも
と、というところで、それをまあ追い求めるのが人生だみたいな話をね、聞くところですけど、そうですよね、確かに元気という今の言葉の意味合いをね、確かに聖天師匠に教えてもらったというか、話していただいた通りで、元あるものですからね、
元あるものなんです、
そこにまあ戻すっていうのは大事なことだなと改めて思いました。そ
う
そ
う
そ
う、だからね、皆さんもね、無茶しないように、で、変な薬ばっかり飲まないようにしてください、ね、もうこれ変な薬じゃないですよ、これはね、ダラニスケは、飲んだ方がいいよっていうことでね、
はい、
これでまあ天川村とかそのタイマー寺の方のダラニスケ作ってるとこは なんか異様に薬売れるで、なんか大門落とし頃いうとこでなんか宣伝してたらしいでって言って、で、あ、それもうお礼せなあかんな、もうこれダラニスケ送っと大きなあれみたいな感じになってくるかもしれんからね、
スポンサー求めてるじゃないですか
2つ目なスポンサー
ロジクルに続き、
そうです、 あとね、オファーさんに聞きたいことがあってね。
は
あ、あの、昔僕、好きな馬を追って名前ちょっと忘れて、好きな馬やったら名前なんで忘れねんって話なんですけど、あの、パシュファイヤーつけてた、アントニオ。
アントニオ・バローズですね。
バローズか。
はい、角田浩二が乗りまして、新山記念を勝ってダービー3着だと思います。はい。
あのな、パシュファイヤーってなんかこう、はい、網みたいな、なんかこの、はい、なんていうんですか、ハエの目みたいな、なんかこう。はい、
なってますね。
ね、あんな感じじゃないですか。
は
い、
まあ、網の目ですね、
ええ。最近ね、なんかちょっと変わったのを見たんですよ。
変わったものを見た。
それを教えてほしいんですけど、あの、プッチンプリンをなんか2つつけたみたいな、メガネみたいなやつあるじゃないですか。あれなんですの、あれ。あれなんですの。
あの、深いブリンカーなんですよね、あれ、ね。
ブリンカー。
ブリンカーはブリンカーなんです。はい、2つつけてるっていうのは、もう全部覆うような形になってると思うんですけど、
はい、
あれはもう本当にもう、ほとんど見えなくしてるということですね。
あ、そうなんですか。
結局お馬さんの視野が広いから、うん、周りのその情景にビビるとかっていう話はあるんですけど、
うん、
パシュファイヤーっていうのは確かに網の目で、これまあポップガードありますけど、ポップガードみたいなもので、
うん、
まあ、視野を完全に遮断するわけではないけれども見えにくく
ところどころ見えるって、
という感じですね、うん、それをあのプーチンプリンみたいなやつはもう完全に見えなくする、
はい、
まあ、あの怖いとは思うんですよ、お馬さんにとっては。
はいはい、はい、
ただでもあの視野が350度もあると言われるお馬さんなので、はい、うん、あまり見えすぎると集中できなくなるから、うん、もうあえてもう人間の制御させるために
ここだけ見えるところですね。
そう、前の方だけ見させるっていうようなものを、まあ、強制バグって言われますけれども、そのパシュファイヤーとか、うん、ブリンカーとか、
うん、
まあ、シャドウロールとか、チークピーシーズとか、
はい、
いろいろありますけれども、まあまあそういったもので前を向いて走りましょうよ、うん、気が散らないようにっていう風にするものですね。
なるほどね。その競馬雑誌のね、表紙にそれつけた馬が乗ってたんですよ。
あ、なるほど。
で、やっぱりね、ちょっと目がちょっと怖がっているっていうか、
はい、
なんか、え、何すんねんこの人みたいな、写真とかで知らんからっていう感じの目してるんですよね。
はい、
やっぱりなんかちょっとなんか怖がってるんかなっていう意識的に思ったんで、ちゃんとした説明をね、
はい、
あの、聞きたかったんですよ。でもあれ、ちょっとプチンプリン
二、はい、
つはちょっと、なんか、あれちょっとみっともないですよね、なんかね、
やりすぎなんじゃないかなっていうふうに
、
まあまあまあ、あのちょっと私も正式名称までは分かんないですけど、
はい、
まあ、ブリンカーの一種ではあります、あれは、
あ、正式名称あるんや、
あると思います、パシュファイヤーなんて言っても誰も分からないでしょ普通
僕ね、そのアントニオ・バローズが好きやったから大橋さんに聞いて、はいはい、あれ何あれ何言うたら、パシュファイヤーです、は
い、っていうね、
もうそれずっと覚えてて、
はい、なかなかブリンカーとかって言っても、まあ、遮断角って言いますけど、
はい、
まあ、要はもうあの本当に視野を狭めるための強制バグです。
なるほどね、はい、もう音塞いだり、
はい、
視野塞いだり、
そうですね、
いろいろあるんですね。
そうですね、
うん、
あの日本のお馬さんはあの綿子っていう風にあの顔のところにね、
はい、
あの布つけるじゃないですか、で布つけてあので、耳のところにも布つけてってやるんですけど、うん、外国の馬は実はああいう風な頭巾をつけても耳までは隠さないんですよね音は聞かせるもんだっていう風になってるんですけど、日本だけなんですって。
へ、
あの綿子にその耳のところに塞ぐような、
うん、
あ、布が覆いかぶさってるのは、
うんうんうん、
で武豊騎手とかが外国にその日本製の綿子を持ってったら、あ、こんなものあるんだ、うん、いいねっていう風に言われたって言ってましたね。
どっちやねん
って、そうそうい
や聞かすもんや言うてたんちゃうんか。
そうそうそう、あのそういう風に文化がそうなってて、
うん、
そんなとこまで、まあ、発想がなかったんでしょうね、うん、これもこういうもんなんだった、
うん、
でも日本では、まあ、馬びっくりするから、
うん、
音とかもう遮断するようなものつけとこうっていう風に文化がそういう風に成り立ってたんでしょうね。
なるほどね、もうすり込みですねそれもね、うんうん、
どっちがいいかというところではあるんですけど、うん、ただでもまあ、あの大間さんによってはその耳音が遮断されることによって調子が良くなる馬もいますんで、
はい、
まあ、それはそれぞれここによるということでしょうね、うん、
なるほどね、
はい、
まあ、その馬の特性を思う、
はい、
思いっきり引き出すためにそういう手段を使うという、
はい、そうですね、目的はだってレースに勝つことですからね。
そうですね、
はい、
勝てば何も言わせないってことですからね。
そうです、そうです、
はい、怖いですねでもね、ちょっとね、
は
い、
いきなり何の話かなと思いましたけれども、はい、まあ、いろいろお話が飛んできましたけれども、
はい、
さあ今日は
さあそしたらね、
はい、
あのこの間のイベントをね、あの、はい、心霊ナイトはね56人ぐらい来はって、
はい、
まあちょっとあの、まあ、よかったんですよ。
お
もういつにない盛り上がりを見せたっていうか、
はいはいはいはい、
よかったんですけどね、
ま
あ、晴天テルゾーのイベントは最近ないなという話であの前座ばっかりやらせてもらってますけど、
いやいやいや、はい、
なんていうんですかね、もう僕も寝食継ぐことになってるんで、
はい、
だからもうぼちぼち引退ちゃおうかっていう話もね、ほのめかされてるんです。
おい、
で、まあ、新ネタも一応ね、あの木村拓哉 がもし行事だったらっていうのもありますけど、
はい、
何ちょっと今できへんな、急に言われて急に言われてもできへんな、それこそ何やな
急に言われてもっていうか、急に自分で始めてるって
ちょっとなんか喋っといてくださいちょっと練習しておきますか。
すごい、本当に練習を始められてますよ今これ目の前でね、
いやさ、それ間違ってるっしょ、それ間違ってますよね目の前に救えない患者がいる医者なんていらないでしょ
それ日曜劇場じゃないですか。
そう、日曜劇場も大好きで見てるんですけどもう本当に、
はい、元に戻しますと、
はい、
晴天師匠の新ネタ
ですね、はいはい、新ネタだから金丸拓哉さんとかあるんですけど、もうあれかなと思ったら、ちょっととあるね、
はい、
配信生放送をするサイト、
はい、
大手のとこから出ませんかっていうオファーがありましてまあそれは1回だけなんですけど、で企画段階なんでまだ決まってないんですけど、
はい、
と、
はい、
アイドル相撲をちょっと行事やってほしいんですわ、はい、え、何それアイドル相撲ちょっと面白そうやなと思って、でメインで出てる人も結構有名な人なんですよ、
はあはあ、
でアイドル相撲ってめっちゃアイドルばっかり集まってる、ええー、なそれと思って、でまあちょっと全然やらせてもらいますよって言って返事したんですけど、最初だから大魔王のね、
はい、
サイトにメール来たんですよ、
はい、
大魔王聞いてはるんかなと思って、それ
はちょっとびっくりしますね、大魔王のサイトのメールで
来たんですよ。
いや大魔王、
俺のメール知らんからかな。いやでもツイッターとかでも引っかかりますもんね、晴天出るぞとかやったら。
まあそうですね、
はい、だからなんでか大魔王のあれから来て、
はい、
でそういうのありますんでって言って、はい、最初なんか2人に出るんかなと思って、
まさかって、そんな話だったら恐ろしいですよ、
で聞いたいことがあるんです、それでどっちですかって言ったら、あ、すいません、晴天テルゾーさんの方です。
あ、よかったよかった、と言うべきなのか、
そうそう、大橋は何分普通一般の社会人なんで、ちょっと出演となるとちょっと厳しいかと思いますよって
恐れ入ります、
はい、体調崩すし
いやでもまあちょっとどうなるかわからないです
けど、からないです、
それは面白いことになりましたね、うん、いや
ぜひ企画なんで、もうね3月もうこう配信して次の配信までの間の日なんで、ちょっとどうなるかわかんないんで、
はい、もし本決まりとなったら、ちょっとそれは
サイトで告知するしかないですね。
そうですね、はい、いろんな手段を持って、
見てもらわないと、
はい、そうです、はい、せっかくですから、
全国で大滑りするエンデルゾの姿をね、やっぱりね、
いやいや、
花々しく、引退する前に花々しく散っていたなっていうね、
そんな、いやいやいやいや、打ち上げ花火ですよ、ここからですよ、
打ち上げ花火、
いやいやいや、ここからです、ここです、ここからです、上り詰めていきますよ。いや、
それさ、何のためにするの、何のために、誰のためにそれするの、患者のためでしょまあ何も言えなくなるよね、それね、
何も言えねえですね、はい、
はい、ちょ待てよって言って言うんですよ、ちょ待てよ
なんやこれ、もうちょっとよくわからなかった、
結構評判よくて真似してるんですけど、
はい、
ホリ、
はい、
ホリさんがする、ね、はい、キムタクっぽいって言われますね、
はい、そうですね、
うん、
私も今そう思いました、
だからもうちょっとなんていうか、スムーズにできるように頑張って今練習してます、
はい、なんかそこから武田鉄矢とか、あと何でしょうか、
今僕はできない
いやいやいやいや、なんかそれっぽかったですよ
鼻が詰まっています
いやー芸達者やな、さすがですね、まあまあまあまあ、そんな晴天師匠がもしかしたら全国デビュー果たすかもしれない、3月中に、
うん、まあ多分ほぼないと思いますけどね、
いやいやいや、どうなるか分かんないですけどもね、
はい、
はいはい、あと何かありますか、
あと何やろ、
はい、
あと何かあったかな、
何かありますか、
ね、あの前回の放送で声優さんの名前間違えてたんとあと何やったかな、あと何やろう、
まあまあまあまあ告知をするという観点から言うと3月はまあ出演が決まってるものは特にないということ
ですね。ないですね、はい、
あなるほどね、そう、あ出演じゃないですけど、まあ、大橋はですね、3月9日の配信日からすると3日後の3月の12日にですよ、
日曜日、
はい、日曜日3月の12日の日曜日、アドマイアベガの誕生日にですね、まあ、久しぶりに来ましたけども、
はいはいはい、
タイキブリザードの誕生日にですね、第5回淀川寛平マラソン、
はいはいはい、
10キロの部に出てまいります。
おお、走ってきますか、やとうと
ついに走りますね、
やっとやな。
そう、まあ、今年のね、1月の配信でも
寛平
マラソン出ますというふうにお伝えしましたが、ついに参加証が手元に届きましたので、
有言実行で
有言実行
わけですよ、
はい
はい、
これは何としても、まあ、どれぐらいかかるかわからないですけど、10キロを走ってまいりますよ、まあ、私今2日に1回確実間空けてですね、
はい、
まあ、夜に走ってるんですけれども、
うん、
まあ、夜走る距離というのもどうしても、まあ、2.5 キロから4キロくらいまでの間なので、いざ10キロという距離になったらですよ、果たしてどんな風になるかというのは非常に不安なんですけれども、
まあまあいけんちゃう、
まあね、
まあいけんちゃう、
やっぱりこう元陸上部の悪い癖で、
うん、
走り始めたらスピードを出してしまうっていうところが非常に懸念されるので、
なるほどね、
距離が伸びた時に、あんまりやっぱりスピード出しすぎないようにというところを今本当に心がけようとしてます。
モーハーさんこそなんかそのブリンカー的なやつしたらええんちゃう。
まさにその通りなんですよ、車間隔をちゃんとつけた状態で走らないといけない。
こけたら危ないからやめてくださいね、
もうなんかあの車間隔じゃないですけどサングラスとかっていうのももしかしたらやっぱり日光よけだけじゃなくて周りの景色をまあなるだけ見えないようにさせるというところもあるかもしれませんね。
走りだけに集中する
って集中するっていう、ということを今ちょっとふと思いましたけれども、
マシンやなそれ、マシン、
まあまあまあ、ともあれですよ、3月の12日は本当に走ってきますので、
はい、
また次回4月9日の配信の時には、まあ、ご報告できるんではないかなと思いますけれども。
淀川を走るんですか。
そうです、淀川を走る、
重曹橋ぐらいから、
平方公園か平方市どっちかで降りてなんかそこからスタートって書いてたので、
ゴールは
ゴールも、戻ってくるんでしょう、スタートゴール。
本田鳥貝平方大橋から、
はい、
どこら辺まで来るんやろ。大志橋よりももっとこっちやな。僕は高校の時にですよ、市立高校っていう高校に通ってまして、どこまで来たかな。鳥貝大橋って、
ありますね、
外環状の走ってる、
はい、
外環状っていうかな、外環のかかってる橋を越えて大志橋まで行ったかな、行ってないかなぐらいまでぐるっと回って、
はい、
14キロ。
ああなるほど、それは結構距離があるな。ああなるほどね、あそこそうなんですよね。
中学の時は7キロやったんですよ。
なるほど、
7キロ、やって、
はい、
であれやわ、だから枚方大橋か鳥貝ぐらいぐるっと一周ちゃう。
なるほどね、ちょっとね、そのコース自体をまだちゃんとチェックできてないんですけど、まあまあまあまあ、その10キロを、走るということで、あたり、まあ、淀川はすぐそばにあるんでね、
はいはい、
気は紛れると思うんですけども、川の流れを見ながらでも、でその3月の12日はまあ、それこそ今日の話の流れでいうとお医者さんの友達と走るので、
はいはいはい、
でまあまあまあまあ一人だけじゃなくって、彼もそんなに速くは走れないと言ってるので、まあ、ゆっくりしたペースで一緒に走れることになるんじゃないかなと思ってるんですけどね。
なるほど、
ただ90分の時間制限はあるので、
うん、
で自己申告は75分というふうにしたんですよ、
はい、
まあまあまあまあ、その時間内にはなんとか走りたいなと思っておる次第でございます。
いけちゃうかな、お橋さんやったら。
正直なところを申し上げるとゆっくりだったらいけると思います、
はい、
ゆっくりだったらね。で先ほどの話に戻って結局は もうあのブリンカーをつけないといけないような、
一緒に行く人もう、あ、ごめんちょっと先行くわ言うて大橋さん行きそうな気がするな。
うん、そこが怖い、正直そうならないように我慢をしないとっていう、
なるほど、ね、
ところですね、はい、気をつけます、
はいはい、いう感じで、
はい、
終わりましょうか、
はい、たくさん話してきましたけども、
はい、
最近大橋はこの大魔王は途中で、うん、あのすいません、せっかくお作りいただいたあの例のジングルをね、
はい、
流さないような感じにしてるんですよね。
あれ俺前回聞いたかな、
前後半にはするんですけど、うん、もうあのざっと流してやろうというふうに思ってるんで、もう流れでそのままジングルなしで前後半だけという感じにしておりますけども、
ね、うん、なるほどなるほどなるほど、じゃあもう別にあのあれを作らなくていいっていう転換点を作らなくていい、
転換点を作らない、うん、状態でやってますね、は
い、でも転換という病気怖いですね。
まあそうですね、
あれ怖いですね、あれ、あれ脳の病気だから、あれ、あれ脳の中だよ、
いや怖いですよ本当に、あの車運転してあのニュース事故になりましたとかってなった時に、うん、そのまあドライバーの方がね、うん、転換、まあ、補佐起こってしまったということでニュースになったりもしますし、はい、まあやっぱりね怖いなと思うところではありますね。
そう、ついこの間ね、はい、職場その早朝の調理ですけど、うん、
はい、
あの新しく入ってきた女の子がいて、
はいはい、
でまあタバコ吸いやんね、
はい、
でまあ休憩しとちょっと休憩がみんな順番にあって、はい、ちょっとほんま軽い5分10分ぐらいの、でパンとコーヒーがあってそれ食べて飲んでって言って、はい、言って用意してくれてはるんですけど、それ行ってタバコ吸いに行きやったんですよ、
はい、
なかなか帰ってけへんな思ってて、はい、ほんでもう一人あの昔からおる男の子がタバコ吸、はい、あの行ってきますタバコ吸いに行ったら、はい、倒れてますって言って持ってきて、もうなんかもうちょっと痙攣っていうか、はい、ブルブル震えながら倒れてたんで、
まあ、
どういう風に倒れたか分からへんんですけど、
まあ、その女性の方が分かんないですけど、
うん、
転換持ちだったということです
か。そうそうそうそう、
あ、なるほど。
やっぱりそういうの、
はい、
書けないじゃん履歴書とかに、
まあ、そうですね、
うん、そういう風潮風潮というか、まあ、そういうのがあったらなんかもうじゃあうちはちょっと雇えないですっていうところ多いんで、
う
ん、
まあそうですね、
まあ調理中とかそういうなんか危険なことしてすることがないから、はい、まあいいかったけど、
うん、
そのなんか危険な作業とかやったらとんでもないことになってるんでね、はい、
まあ、まあやっぱり、うん、まあ、だからそのね車の運転に関してもそうじゃないですか、うん、はい、転換持ちの人にはっていうふうになってるものの、うん、もう今まさにおっしゃった通りで、
はい、
そんなんなかなか自己申告がっていうことになるん
です。難しいですね。
そうなん
です、まあ、薬もあるらしいんですけどね、まあでも運転とかちょっと控えた方がいいかな、それやったら、
うんうん、もうだからやっぱりね、
はい、
怖いなっていうところではありますけれども、なあね、
うん、
自衛がなかなか難しい病気なのかな、どうなんだろう。
そうですね、
うんうん、
まあ、僕はこの辺ちょっと詳しくないんであれですけど、まあなんせちょっと、
はい、
そういうなんていうか一人になる状況とか、
はい、
ないとこの職場を選んでいただいて、
はい、
誰かがサポートできるぐらいのとこはいいんじゃないですかね。
まあそうですよね、うんうん、自分一人ではっていうところはありますもんね。
そうですよ、
まあ、今回もだからたまたまね、
うん、
その職場周りの方どなたかいたからっていうところはあると思います、倒れたままだったらと思うとちょっとやっぱりゾーッとしてしまいますけども
。そうです、もうサボかったんでね、はい、
まあ、大事に至らなかったんであればね、よかったと思いますけども、はい、なんか今日は医療ネタというかそんな感じにもなってしまった大魔王ではございますけど、
まあ医療系番組にも変わっていくと思いますまあドラマも医療系やし今言うてるね。
なるほどね、うん、はい、まあまあまあまあ、
はい、
多岐にわたる大相撲から医療まで、
そうですね、
いろいろお話をしていく大魔王お年頃ですけれども、
はい、あと新島で言うかもしれない。
新島だね、はい、なるほどね、
まあ、相撲がもうそもそも新島ですからね、
まあ、そうですね、はい、神様に関してのことですから、やっぱりね、
はい、はい、
まあそんなこんなでお話をしてまいりましたけれども、
はい、
元気にお 声をね届けられたんではないかと思いますが、
そうですね、はい、
はい、まあ青天師匠におかれましては、
うん、
まあ体の調子がね、
はい、
まあ思われるところあるのであれば、
うん、
どうぞご自愛くださいというところを、
はい、もう集中的にね、
はい、各有私もやはり始終の声を聞きまして、
うん、
そうなんです、まあ、先男性は8の倍数歳でという話をしましたけども、私も今年8の倍数歳を迎えますので
そっかそっか、
そうです、その点に関しては私も注意していきたいなと思っております、
はい、はい、
そんな感じでお話をしてまいりましたけれども、
はい、
こんな感じでよろしいでしょうか。
はい、まあ 今年の大魔王は2人は最大公約数ということでね、はい、同じということで
最小公倍数
最大公約 数
はい、まあ、8648と、はい、8540ということで、はい、まあ、来月以降も頑張っていきたいなと思います。
わかりました。
はい、
はい、
ではまた来月元気に声を届けたいと思います。
次は4月ね、
はい、
はい、暖かくなってから会いましょう。
暖かくなってから、
はい、
はい、
ダレンスケとサンサブラちゃんダレンスケとロジクールよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。